楽師小学校創立145周年記念番組。
楽師の成長。
この番組では今年創立145周年を迎え、それとともに2019年3月に閉校する京都市立楽師小学校のこれまでの歩みを、楽師小学校にゆかりのある方々と一緒に振り返りながら、楽師地域の魅力、これからの楽師を考えていきます。改めまして、番組をナビゲートさせていただきます嵯峨根幸子です。今月から始まりました楽師小学校創立145周年記念番組、楽師の生徒。あっという間に1月も終わりの方ですね。この番組は月ごとに楽師の歴史、楽師と生きる今、楽師の未来への3つのテーマで、楽師小学校や楽師地域に様々な分野で関わられている方のお話をお聞きしています。今月は楽師の歴史をテーマにお送りしています。今日も短い時間ですが、どうぞよろしくお願いします。校の校歌をお聞きいただきました。さあ、今回は3名のゲストをお迎えしています。お一人目は1988年と89年に童話主任をされていました砂田さくらさんです。よろしくお願いします。
こんにちは、砂田です。
よろしくお願いいたします。そして1992年と93年童話主任をされていました木原博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして1999年から2002年まで童話主任をされていました浦杉慎介さんです。
こんにちは、浦杉です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、3名の皆さんにお話を伺っていきたいと思います。まずは砂田さくらさん、お願いします。楽師小学校にはいつ頃在籍されてたんですか？
私は1983年から通算8年間在籍しておりました。初めは学級担任、それから童話専任を経て、あと最後2年間童話主任を務めました。その後に3年間教育委員会の方で全市的な童話教育のお仕事をして、はい、また楽師校に戻りまして、2年間最後教頭として在籍しておりました。
なるほど。楽師小学校で2年間童話主任を務められていましたけれども、当時の取り組みで印象に残っていることを教えていただけますか？
そうですね、当時は1964年いわゆる昭和39年になるんですが、京都市で学力向上を至上目標とする童話教育方針が策定されたり、あるいは国レベルでは童話対策審議会答申、いわゆる童対審答申と言われるもの、また童話対策事業特別措置法、特措法、特措法と私たち呼んでたんですが、それが定められたりしてから約20年ほど経過した時です。
はい、
ですから実に様々な童話教育施策が全面的に展開されて、まあ、一定の成果を収めるとともに、まあ、新たな方向性を模索し始めている時でもありました。
はい、
童話地区児童あるいは全ての児童の学力保障の取り組みや人権学習の実践、また教職員の童話教育の推進充実、 そしてセンター学習におけるさまざまな取り組みなどに、正直童話主任としてのその責務の重さというか重圧に日々耐えながら頑張ってやってきたなっていうことが思い出として残っております。
なるほど。今センター学習っておっしゃったんですけれど、これはどういうものですか？
センター学習といいますのは、はい、学校以外の学習センターという施設を使いまして、童話地区児童にいわゆる童話問題を解決できる力を養うために、学力保障のみならず人権学習といろんな取り組みをしたものです。放課後に子どもたちが集まって学習しておりました。でそのセンター学習の中でいろんな思い出もあるんですが、はい、夏休みのサマースクールという取り組みの中で子どもたちに山へ登った達成感、自分でもできるという充実感を味わしてやりたいなと思って夏山登山を計画して、それが実施できたことが非常に思い出として残っています。また地域とともに進めていたブラック解放研究帰宅集会、はい、いわゆる帰宅研と言われる活動では、はい、地元の運動を進める人や千本四校の教職員、また PTA の方々とともに多くの取り組みを継続的に進めてまいりました。その中で何百人もの参加者を前に帰宅研で基調提案をさせていただいたときは、緊張で足がすくみ声が震え、あっという間の時間が過ぎたのが懐かしく思い出されます。
なるほど、はい。
でこのように校内外において児童保護者地域住民に対して童話教育の取り組みを教職員が一丸となって朝早くから夜遅くまでほとんど休日もなく一生懸命に取り組んだことが心に残っています。
ありがとうございます。では続いて木原博之さんに伺いたいと思います。はい、はい、楽師小学校にはいつ頃在籍されてましたか？
私は80年代半ばから90年代にかけて10年間在籍していました。
はい、
在籍している間は学級担任や童話専任として、活動をして、今のお話があった砂川先生の2代後に童話主任を2年間務めました。砂川先生との間にはもう一人、このあと第5回ですかね、はい、番組に出演されると聞いている菊池先生がおられます。
は
い、そんな中で、私が10年間勤めた後、転任をすることになるんですけども、千本地域にある楽師学習センターの指導主任として、
はい、
6年間童話主任時代の取り組みをそのまま継続するような形で、楽井小学校はもとより田上峰小学校、唐久中学校、浅井ヶ丘中学校の、千本四校と言われる4校の童話主任とともに、はい、童話教育人権教育を推進してきました。
なるほど。今ねお話しいただいたように、童話主任を務められたということなんですが、当時の取り組みで印象に残っていることを教えていただけますか？
そうですね、当時はやはり童話教育人権教育に対してやっぱり研究集会というものが多く持たれていまして、一つとして小学校童話教育研究集会や京都市童話教育研究集会、ブラック解放研究京都一集会、先ほど言った帰宅集会もそうなんですけども、はい、そこでの積極的な関わり、参加、そして発表というのが特に印象に残っています。そんな中で、私どもの楽師学習センターや千本四校で取り組んできたセンター学習ですね、特に学力をつけるとか、あるいは進路を保障するとかいう取り組みから一つ前進して、大人の専門のまちづくり運動と連動した形で子どものまちづくり運動として空き地ワークショップというのを展開しました。これとても印象に残ってまして、はい、今でいう児童の主体的で体験的な活動の走りじゃないかなというふうに思っています。またそのことをきっかけとして帰宅集会帰宅研で20回92年ですね迎えた時に、人権尊重のまちづくり運動をより分かりやすくするために、豊かな町、私たちの町、ふれあいの町というような平易なスローガンをもとに、住民参加の童話地区のまちづくりや楽師学区周辺学区との連動の中でのまちづくり運動を教育運動とともに進めていくっていうのがとても印象に残っています。
なるほど。 どありがとうございます。はい、では続いて浦杉慎介さんにお話を伺いたいと思います。浦杉さんは楽士小学校にはいつ頃いらっしゃったんですか？
はい、私は90年代前半から12年間楽士小学校に教諭として在籍をいたしました。
はい、
その間学級担任、童話専任を経て、最後の4年間は童話主任として勤めさせていただきました。楽士校を転任した後は、今お話しいただいた木原先生と同じで、はい、学習センターの方に3年間指導主事として着任をいたしました。
はい、
私が着任をしていた時代というのは、童話施策の褒義令を迎える時期で、いろいろと転換期というそんな時期であったように思います。
なるほど。まあ、その取り組みの中で特に印象的だったことってどういうことがありますか？
はい、いわゆる学力保障や童話問題認識ですとか、そういった童話地区児童生徒に特化したそういう取り組みが、困っている子ども支援を多く要する子どもたちに広げ、もともと童話教育が始まった理念ですね、一人一人を大切にするという、そういった子どもたちの教育へと進んできた時代だというふうに思います。で、特に話が、ありましたセンター学習というのは、その頃は童話地区児童のみならずですね、やっぱり学校で苦しい思いをしている子どもたち、そういった子どもたちにも呼びかけて、そして、たくさんの子どもたちでセンター学習をしてきた、とりわけ今もあった空き地ワークショップは一緒になって、想像したことを覚えています。で、そのことによっていわゆる童話地区が、いわゆるその周りに大変開かれた、その前に楽士公園というのがあるんですけども、
はい、
そこでは本当に多くの子どもたちが遊ぶようになって、童話地区の子どもであるとかないとかそういうことではなくて、多くの子どもが遊び、そして保護者もいろんな保護者がそこに訪れて、すごい交流の場になった、そんな、時代やったかなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。で、最後に一言、皆さんの閉校になるというのことを聞かれてどう思われましたか？
まず一番に思ったのは寂しいなということです。で、合わせて、子どもたちの状況を見た時に致し方ないことだなとも思いました。で、今も井川校長先生頑張っていろんなことで、ね、統合に向けて取り組んでいただいてるんですが、実際統合した暁にはまた新たな課題が多々出てくるかと思うんです。で、その一つ一つ乗り越える中で、今回の統合で楽士校の子どもたちや保護者や地域の人たちだけじゃなしに、紫の小学校の子ども保護者地域の方々が本当に統合してよかったと思えるような具体的なこう取り組みが出てくれば嬉しいなと思っています。
ありがとうございます。
はい、私はやっぱり辛いなっていうのが正直です。やっぱりこの楽士校で取り組んできた取り組みをきっと普遍化させるために何ができるか考えていくということが、僕の言うてみたら課題かなとも思っています。
ありがとうございます。浦杉さんは？
私の教育の原点は何といっても楽士小学校での取り組みがベースになっています。そういう意味では形はなくなったとしても、楽士校で学んだこと、これをこれからも広げていきたいというふうに思っています。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は砂田さくらさん、木原博之さん、浦杉慎介さんにお越しいただいて、楽士の歴史についてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうも
ありがとうございました。
来月はいよいよ楽士と生きる今をテーマにお届けしていきます。どうぞお楽しみに。
1年い組矢野大花です。楽士小学校の素敵なところは、お姉ちゃんとお兄ちゃんがとっても優しいことです。私の将来の夢は料理人になりたいです。なぜかというと、お客さんの笑顔が見たいからです。
1年い組山内里奈です。給食の時1年生と一緒にいつも食べると美味しいし、心がポカポカします。私は大きくなったら保育園の先生になりたいです。